1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今日はエピソードが1200ということで、毎回100話ずつで宇宙話いろんな振り返りをしてます。1100話から1200話まででどんなことがあったのか、宇宙話を毎日続けてきたことでこの100話の中で僕の周りでどんな変化が起きたのか、そのあたりをまとめて振り返ってます。そして3月にあるポッドキャストアワードへの抱負、2024年日本一を取るぞっていう気持ち、こちらもお話しさせていただいているので、ぜひ最後までついてきてください。よろしくお願いします。2024年1月22日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。祝1200話ということで、本日でエピソードナンバーが1200を迎えるということになりました。もうここまで来れたのはね、本当に皆さんにずっと聞き続けていただいたおかげだなと思っているので、本当に感謝してます。ありがとうございます。いやー、すごい数ですよね、1200。うん、なんかこんないい数字まで迎えられると思ってなかったので、本当嬉しいですね。なので今回は、まあ毎回こう100話単位とか、そういう切りのいいタイミングでここまでの100話ぐらいどんな感じだったのかなみたいな、そんな感じのエピソードをお話ししているんですよ。なので今回はなんかこうエピソードごとに振り返るっていうよりは、こんなのあったよね、あんなのあったよねっていうのを、まあ直近100回分ぐらいの間でどんなことがあったのかちょっとお話ししていく、そんな回にしていこうかなと思っております。ということで、まあまあまあここまで来てしまいましたよ。本当にね、いつも聞いていただいてありがとうございます。で、これざっくり、うん、100エピソード目どんぐらい前なのかなっていうところを見に行くと、だいたい10月半ばぐらいっていう感じになるんですよね。10月の後半ぐらいか。まあそうですよね、1ヶ月だいたい30日ぐらいで、3ヶ月ちょっと前ぐらいってことになるんで、でそこからどんな話があったのかざーっと遡ってみました。そうすると前回の1100話迎えたあたりで何してたかっていうと、これブラックホール特集とか月特集っていうところを始めていた、そんな時期でした。特にブラックホール特集の人気はすごくて、宇宙話、まあ、1300話を目指して今1200話を撮ってるわけなんですけど、このねブラックホール人気っていうのはもう初期の頃から変わらずずっとあるんですね。ブラックホールってタイトルにつけるとなんかみんな聞いてくれるなみたいな。だからブラックホールの研究ってこう宇宙話のリスナーさん、リスナーのみんなが知りたいんだろうなと思って結構ひいきしちゃうんですよ。でそんな中でみんなブラックホール好きそうだから、ブラックホール特集やってみようかなっていうので、丸々1ヶ月ブラックホールの話をしてたんですよね。それがちょうど1100話とかそのあたり。面白かったですね。個人的にもすごい面白かったし、何しろ数字がめちゃめちゃ良かったです。毎日継続して聞いてくれてる人の平均が、うんとね、最近の流れとかと比べるとだいたい500人とかもうちょっとぐらいかな、多いんですよ。そのぐらい、500人とかもう1000人ぐらい多いパターンもあるかな。まあそのぐらいブラックホール特集ってみんな聞いてくれてた感じがしていて、やっぱ積極的にブラックホールの話してかなきゃなって思うんですよね。でこれブラックホール好きなみんな向けに話をすると、結構ここからやっぱ熱い時代に入ってきますよ、ブラックホールは。 だから安心して宇宙話ずっと聞いててほしくて、ブラックホールを研究するっていうのにまず大事なのはやっぱ目の良さなんですよね。細かい変動を見るために目の良さっていうのがものすごく大事だから、技術が進化していけばいくほどブラックホールの研究ってどんどん出てくるはずだし、まあそういった意味で期待度は高まっている。プラスでここ数日何度も何度もお話ししている X 線天文学めちゃめちゃ熱いよっていう話あるじゃないですか。まあこの月面探査っていうところが、まあ、SLIM の着陸成功っていうところをベースにどんどんどんどん盛り上がっている。でこの月面着陸っていうところの名前上がっているアメリカ、ロシア、中国、インド、日本、ここが熱量を持ってやってる天文の分野も X 線天文学なんですよね。で X 線天文学はブラックホールを観測的に証明した分野の一つでもあるというところを考えると、これからどんどんどんどんブラックホール解き明かされていく時代に突入していきます。絶対にここからの1年間とか、ここの面白さは多分過去例がないぐらいの熱量を持ってくると思うので、ぜひこのブラックホールについての研究は積極的に紹介していく面もありますけど、しっかり楽しんでみんなにね伝えていけたらいいかなと思ってます。でここら辺からこのブラックホール特集っていうのをやってから、なんか特集面白いなって思ったんですよ。でそこから月特集とかをやりましたね。この月特集はもしかしたら今のこのスリム着陸とか、そこにつながっていくようなみんなの理解の土台とかを作れたんじゃないかなと思ってるんですよ。そこで、うん、1ヶ月ぐらいこれも月の話をして、でこれなんで特集しようとしたかっていうと、青山美智子さんっていう小説家の方がいて、でこの月の立つ林でっていう小説、本屋大賞にもノミネートされていて、でそれがポッドキャストに関する小説で、これのモデルがどう考えても宇宙話なんじゃないかと、なんかそんなね話を他のポッドキャスターの方とかリスナーの方からしてもらって勝手に舞い上がって、で月特集始めたみたいなそんな感じだったんですよね。もう作品中の竹取り翁になった気分というか、そんな感じでやっていたんで、まあ、月特集個人的にもすごい面白かったですね。で青山美智子さんにツイッターでちょっと恐れ多いんですけど、ちょっと宇宙話ですかこれモデルみたいな感じでね、話しかけたことがあって、そうしたら、あ、本当だ、コンセプトめちゃめちゃ一緒ですね、みたいな、こう、お返事をいただいたんですよ。なんかちょっと望み薄な感じしますよね。モデルじゃないんじゃないか、みたいな。たまたま、こう、青山さんの頭の中で描いた理想的なポッドキャスト番組が、宇宙話と似ていたっていう。いやー、なんかモデルだったら嬉しかったんですけどね。まあ、もしかしたらモデルとはなんかね、どっかで聞いたタイミングがあって、でそれをちょっと忘れててとかだったら面白いなと思ったんですけど、どうなんでしょうね。まあモデルだという説を未だにちょっと押し続けていきたいなと思ってます。はい、いずれね、なんかご本人に確認できるタイミングとかがあったら面白いなと思うんですけど、ちょっと大物すぎますよね。まあいずれ宇宙話ガンガン人気になったらありえるんじゃないでしょうか、っていうような感じで、特集ガンガンやっていたのがここまでの100回ぐらいかなって感じですかね。なんか X 線天文の歴史とかの話もしましたし、結構いろんな特集やって、で太陽特集に入ったぐらいでみんなが特集飽きしてきたんですよね。これ多分言った気がするな。いきなりやめたんですよ特集で。なんでかっていうと、なんかみんな興味ないじゃんって僕はちょっと拗ねて、でそれでいつも通りの配信スタイルに戻っていった、そんな感じでしたね。まあでも特集っていうスタイルはやっぱり面白かったので、まあそのうちまたやっていきたいなと思います。 で、今この話聞いて、なんだブラックホール特集とか月面特集とか気になるなっていう人は、実は概要欄に Spotify のプレイリストとか置いてあります。なのでそちらから聞いていただくとかでもいいですし、まあ、エピソードガーってスライドしていけば、あの1100ぐらいでそんな特集やってるんで、連続で聞いてくれたら面白いかなと思ってます。まあそんな感じですかね。宇宙話関連の話はそんな感じで、で、そうそう、環境が結構ガラッと変わったのもこの1100話から1200話の間であったかなと思います。環境が変わったってどういうことかっていうと、うん、まず集英社のウェブメディアである読みたい、ここで11月から連載をスタートしました。ここから僕のね、物書きとしてのなんかキャリアが一気に跳ねた感じがしてるんですよね。もちろん宇宙話をやっていたおかげだし、だって連載のタイトルも酒のつまみは宇宙の話って言って、もう宇宙話をしっかりとベースに置いて宇宙の話をするっていう感じなんですよ。っていうので連載スタートして2週間に1本第2、第4金曜日に公開しているって形になるんですね。だからぜひこちらはちょっと大人向きというか、ものすごく噛み砕いて書いて、最後にお酒の紹介も一緒にしてるんですよ。僕結構お酒飲むの好きだったりするんですよね。で、なので例えば月に関する話をしたら、その月に関するちょっとエピソードにちなんだお酒を紹介してたりとか、まあこれ読みながら、宇宙話聞きながら、このお酒飲んでくれたら嬉しいなみたいなのを紹介してたりするので、こちらねぜひチェックしていただけたら嬉しいなと。で、そんな感じでもう最近ずっと文字書いてるんですけど、で直近2ヶ月ですね、この24年の1月と23年の12月、ここ2週連続で週刊プレイボーイで科学記事書かせていただいております。で、昨月その12月のやつはもうグラビアグラビア、水着水着でカラーページでそのまま僕みたいなね、すごいですよね。で、これどんな内容だったかっていうと、11月かな、いや12月だと思うな、まあとジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡が毎年いろんな綺麗な画像を届けてくれるわけですよ。だからそれをこうすげえ映えるような写真をベースにカラーページで4ページぐらいかなをお話しさせていただくというような感じの内容だったり、今月公開されたものはちょうど1週間前ですね、宇宙機とか、ね、そういった、あとは月面基地とかのコンセプトにもなっている折り紙、折り紙の技術を工学に用いた折り紙工学っていう分野の科学解説記事を書かせていただいたんですよ。これも見開き4ページぐらいですね、なっていて、うん、すごい、なんかすごい文字の量を書いたかなっていう。あと文字書いてたなーで言うと、そうですね、あ、教科書書いていたのもありますね。これはなんか宇宙話っていうよりは、大学でデータサイエンスの授業を持たせていただいてて、まあその授業の生徒の方も何人かこのポッドキャスト聞いてくれてるっていう話あるんですけど、そんな中でその授業の教科書を作るっていうのをやってました。もう年末年始にかけてすごい追い込みで書いて、でなんとか、まあ、僕の受け持つ範囲はまあ限定的なので、なんとかねそれで執筆を完了させることができたのもあったので、なんか1100から1200はこのポッドキャスト撮りながらめちゃめちゃ文字書いたなっていう感じですね。あの自称文豪を気取っていたのでね、もうほんと文豪に失礼なんですけど、まあ、とにかくそんな感じで文字をたくさん書いていた、そんな、うん、そんな100エピソード分だったかなって感じですかね。まあこれからもやっぱ文字の需要って結構あるなと思っていて、音声だけではやっぱ伝えられないこともあるし、文字だからこそ伝えやすいこともあるしっていうので、僕はもともとなんかいろんなキャリアがスタートした第一歩目と言っても過言ではないのは、僕 そのアシスタントディレクターとしてウェブの編集とか入ったことがあって、それだったりするんですよね。なので、うん、それがずっと続けられてるのは個人的にはすごい嬉しい流れだし、宇宙話をみんなが聞いてくれることで、その仕事のさらになんか進化したものっていうのが自分の連載持つとか、そういうのができたから本当に嬉しいなと思って、あのこれからも宇宙話をだからないがしろにしちゃ絶対にいけないなっていう感覚はあるんで、それをやりながらいろんなところであの宇宙話知ってもらえるきっかけとか作れたらいいかなと思ってる、そんな感じでございますね。うん、とにかくだから物書きって感じかな、この 100回分の期間は。そうそうそう、まあでもね、こっからどんなお仕事させていただけるかわかんないですけど、お声かけいただいたことは全力でやりたいなと思ってるんで、もし何かお考えの方はご連絡いただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。で、じゃあ最後ちょっと今後の抱負のお話もしていこうかなと思うんですけど、今後の抱負いきましょうか。今後の抱負はもう一個ですよ。やっぱ日本一になんないといけないんですよね、宇宙話。なんなきゃいけないっていうのはもう自分に課したあの義務みたいなものでもあるんですけど、宇宙話はやっぱりポッドキャストのランキング、総合ランキングで日本一位を取りに行きたいと本気で思ってるポッドキャストで、そのためにあの毎日頑張って、頑張ってというかライフワークみたいな感じで宇宙話できてるんですよね。で、そこに向けてじゃあ1300話とかまで何ができるのか、どんなことあるかなって思うと、これ3月にポッドキャストアワードがあるんですよね。第5回か第5回ポッドキャストアワードあります。ノミネートされたいですよ。もうこれはなんなら賞を取りたいですよ。正直2024年に日本1位を取る、この目標を達成していくためには、これここでポッドキャストアワードでなんか賞を取るっていうのが絶対条件だと思っていて、だからこそ今回は何としてでも入れてほしい、入りたい。なんか去年入れなかったのめちゃめちゃ悔しかったんで、今年こそはね、なんか1年かけて番組が進化したっていう気持ちもあるし、なのでちょっとね、3月見ててくださいよ。賞取りますよ、絶対に。って言って、これ取ったらかっこいいじゃん。だからここだけ切り取ってくださいね。あの3月になって本当に取ってたら有言実行さすがじゃんって。ただ、まあ、別にそれのために宇宙話の方針を変えるとかはないし、やっちゃダメだと思っていて、というかやってもしょうがないんですよね。結局は今聞いてるみんなに楽しんでもらえるような番組をずっと作り続けなきゃいけないっていうのは心の底で思ってるんで、だからこそこのまま撮れたら嬉しいなっていう。だからリスナーズチョイスっていうポッドキャストアワードの分野もあるんで、ぜひね、あのポッドキャストアワード検索していただいて、でそこからこう宇宙話聞いてるよみたいなのをみんなメッセージとか送ってもらえると、もしかしたらねいいことがあるんじゃないかと思ってたりするので、リスナーズチョイスショーみたいな、そこもぜひ狙っていかせてください。みんなの協力が必要です。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあこっから1300話撮るときにすごくいい雰囲気で迎えれたらいいかなと思ってます。これでね、撮れたらかっこいいじゃないですか。2024年爆発したいんで、ぜひよろしくお願いします。こっから100話みんなついてきてください。まあ、最近いろいろ YouTube の話とかもしてるけど、例えば今日と昨日か、昨日とかでショート動画とかもちょっと作り始めて、いろんな人がポッドキャスト聞きたいなって思ってもらえるようなコンテンツばらまいていこうと思ってます。でなので、なんか SNS とかでそういうの見かけたら、なんか自分で宇宙話面白いよっていうの恥ずかしいじゃないですかね。だからなんかそういうのをちらっとこういいねしたりとか、ちょっとなんか何回か再生しておくとか、コメントしとくとかしてくれると、そういうのって僕データ屋さんだからわかるんですけど、推薦に乗りやすくなるんですよね。他の人のとこに表示されやすくなるっていう。だからなんか別に 僕のポッドキャストについて語ってくれなんて一言も言いません。みんなでアルゴリズムハックしましょう。見るだけでいい、いいねするだけでいい、コメントちょっとするだけでいい。それがちょっとずつ積み重なっていくと、なんか新しく10人ぐらいに表示されるとか、そうなってくるんで、それで宇宙話の仲間を増やしていきたいなと思ってます。なのでみんなは変に気負わずに、動画、ショート動画とか見かけたり、 YouTube の動画見かけたり、なんかインスタとかツイッターの投稿見たらいいねして、なんかコメントとかしてくれたら嬉しいし、まあ、そうやってなんかアルゴリズムをハックしていく、そんな感じでみんなで宇宙話盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。そんな感じで、いやー、語りきりましたね。1200話も、1300話に向けて、そして日本一位に向けて、こっからガンガン攻めていこうと思っております。ぜひ一緒についてきてください。よろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。